こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2017年の7月に和歌山で起こった和歌山シュノーケル殺人事件、この控訴審判決の裁判の様子をお話したいというふうに思っています。この事件、以前ですね、ちょっと紹介したことがあるんですけれども、2017年の7月の18日に和歌山の海水浴場で、シュノーケルをしていた女性がですね、溺れてしまうんですね。で、その後病院に運ばれたんですが、2日後に低酸素脳症で亡くなってしまいます。で、その1年後、この奥さんと一緒にシュノーケルをしていた旦那、これが野田隆という、現在被告なんですけども、が殺人容疑で逮捕されました。で、今日の裁判見てきたのは、控訴審判決、つまり2審なんですね。で、1審が2021年、今からもう3年前にですね、懲役19年、これは殺人罪で、保険金目当ての殺人罪というのが認められて、懲役19年という判決が出ました。で、今日控訴審判決2審が出まして、判決としては控訴を棄却、つまり1審と同じ、懲役19年という判決が出ました。なんですけどですね、ちょっとこの控訴審判決がちょっと変わっててですね、要は1審の一部は間違っていました。でも、トータルでは懲役19年一緒ですみたいな、なんかちょっとそのちょっと変わった判決でしたんで、そのあたりのお話をしたいなというふうに思っています。あとですね、この事件は実はむちゃくちゃ時間がかかっている事件で、というのもかなりこの和歌山県警が苦労したというか、難しかった事件で、で、この判決次第ではですね、その今和歌山県警が抱えている、もう一個大きな、なかなか裁判が始まらない、むちゃくちゃ時間かかっている事件がありまして、紀州ドンファン事件なんですが、あの事件にもちょっと影響を与える判決じゃないかというので、僕はちょっと注目しておりました。そのあたりも踏まえてお話をしたいなというふうに思っています。今日はちょっと外からなんですね。大阪地裁高裁の向かい側、これは、中央公会堂の前、川沿いでちょっと録音しておりますので、という声が聞こえたらですね、でかい鳥です。でかい鳥がたくさんいる、そのでかい鳥に囲まれてやっております。どうしましょう。まずはその事件ですね。この事件の概要をお話しします。これ被告はですね、野田隆という、逮捕当時28歳の男で、被害者はその奥さん、野田志保さん、確か同い年で28歳で、2人はですね、ペット動物を扱う専門学校で出会って、交際して同棲して結婚しました。で、結婚したのが確か事件の2年前ぐらいですね。まだ新婚と言ってもいい関係性、新婚夫婦なんですけども、実はこの野田はですね、新婚1年ぐらいの間に、浮気して愛人ができていました。で、この愛人が S さんという愛人さんなんですけども、実はその事件の半年前ぐらいにはですね、この奥さんと別れて、愛人と結婚しようということを決めていました。で、それが2017年の1月なんですけども、で、この頃から野田はですね、その奥さんを、この被害者となった志保さんに保険金をかけて、で、事故に見せかけて殺害をして、その保険金をゲットして、この保険金を愛人との新しい生活の、お金にしようと、いうようなことを考え出します。で、事件が起こったのが2017年の7月なんですけれども、 2017年の1月ぐらいからですね、検索サイトで、事故に見せかけて殺害する方法とか、シュノーケル事故とか、海難事故でも降りる保険とかですね、めちゃくちゃ怪しい検索を始めて、それと同時に奥さんにですね、トータルで3000万4000万ぐらいの保険金をかけます。で、一方でですね、愛人と一緒に暮らすようになって、この愛人さんはシングルマザーとして2人の子供さんを育ててる人だったんですけども、そこに行ってですね、この愛人さんの子供さんの、幼稚園か保育園の、卒園式に出席したりとか、そっちで家族同然で暮らしていたんですね。で、まだ奥さん側にはこの愛人の存在ですね、実は俺も好きな人できたんやとかは一切言わずに、ちょっと仕事が忙しいんで出張ばっかりでごめんなという嘘をついて、ほとんどこう愛人の家に入り浸るようになります。で、2月になったらですね、愛人に対してプロポーズをして、もう2人の子供が欲しいみたいなことを言って、実際に愛人は、その後子供を身ごもります、妊娠するんですね。で、一方でこの奥さんには一切そういうことを言わないんです。で、さらに愛人の方にもですね、自分には奥さんがいると、いうことは初めは言ってなかったんです。で、それが愛人にバレてですね、愛人が激怒してですね、あんた奥さんと別れてないのに私と結婚するっておかしいじゃないのと、早奥さんと別れてきなさい、当然ですよね、そういうことを言われて、あ、分かりました、すぐ奥さんとは別れます。実はもう奥さんは男と家を出てもう別居状態なんだという嘘まで愛人に対してついてるんですね。で、さらにですね、自分の家族、これ犯人側の家族は割とまともなんですけども、この自分の息子がですね、実は結婚してるけれども、新しい彼女ができてその子と一緒に結婚をやり直したいと思ってるんだみたいなことを言うんですね。そしたら、たかし、あんたアホちゃうかと、新しい彼女ができてその人と結婚したんやったら、まず志保ちゃんをちゃんとしなさい、まずそもそも付き合ったらあかんやんと、志保ちゃんとちゃんと話し合って別れて、で、新しい人と出会うんやったら出会うのが筋やろと、なんなんあんた新しい女の人ともう子供作ってんの、それはあかんわ、それはちゃんと一回、子供を、かわいそうだけど中絶して、千穂ちゃんと別れて、でその人とまた新たに付き合うんやったらそうしなさいと、親にも愛人にももっともなことを言われるんですね。なんですけど、この野田隆という男はですね、分かった分かった、それ確かにその通りやな、分かった、志保にはちゃんと言う、で愛人というか、S ちゃん、これ愛人なんですけどとも、一回距離を置くみたいなことを、親には言うんですね。でも結局誰にも本当のことを言わず、みんなに嘘をついてですね、この二重生活を続けるんです。で、次第にこれがバレてくるんですよね。愛人にはですね、その奥さんの存在がバレてですね、7月末までに奥さんと別れなければ、妊娠した子供はもう私は産むけれども、この子を認知して、あなたはこの子が18歳になるまで養育費を払ってねという、契約書というか覚書を書かされます。しっかりしてるなということなんですけども、で、そのうち奥さん、これ被害者にもこの愛人の存在がバレるんですね。その愛人さんとの子供のエコー写真とか、2人で仲良く写った写真なんかを奥さんに見られてしまう。あんたこれどういうことと奥さんに言われるんですね。いやいや、これはな、ちょっとな、こんなんもあるんやけどな、俺は奥さんが一番好きやという、これ奥さんに対してもそういう嘘をつくんですね。で、奥さんには愛人と別れる、愛人には奥さんと別れる、みたいなことを言うようになります。で、そんなことがだんだん続いてですね、最終的に、奥さんを殺害して、その保険金をゲットして、愛人と一緒にやろうということを、次第に決意していきます。 で、7月の18日に、まあ、奥さんとの思い出の場所である、白浜のですね、臨海裏海水浴場っていう、まあ、これこう白浜のちょっとあの北側、これ和歌山の一番有名な砂浜、まあ、ビーチといえば白浜ですよね。真っ白な白い砂が引いてある海水浴場なんですが、その少し数キロ北側に、まあ、少し寂しい臨海裏海水浴場というところがあります。僕も実はこれ事件現場見に行ったんですが、シュノーケルやってる人はいました。あれ8月の終わりやったか9月ぐらいやったかちょっとわからないんですが、でこの2人は7月18日に、まあ、その場所に行きます。でこの被告の野田隆はですね、まあ、奥さんを誘い出して、で、まあ、何人かシュノーケルを楽しむお客さんがいたんですが、2人きりになったその瞬間、まあ奥さんを溺れさせて、まあ、その後ですね、その監視員の人に助けてくれということで、奥さんが溺れたんだということで、まあ、その偽装を工作を行ったんですね。でこれが、2017年の7月18日の出来事で、その1年後に野田は逮捕されまして、で2021年、まあ、事件から4年が経って、まあ、一審の判決が出ました。でさらに一審判決からですね、3年が経ってですね、まあ、ようやく二審判決が出たと、まあ、いうことです。でこの今回の裁判が、まあ、少しちょっとかなり時間かかってるんですよね。一審判決から、3年かかってようやく二審判決が出ました。でぶっちゃけた話、裁判所はむちゃくちゃ苦労したと思います。というのもですね、まあ、弁護士さんが結構しっかりとした主張をしてましてですね、これ奥さんはその溺れた2日後に亡くなってるんですけれども、119番で、まあ、救急搬送された病院でですね、胃の中からたくさんの砂が出てきました。で通常溺れてもですね、その体の中に砂が入ることっていうのはあんまりないんですね。まあ、なんですけれども、まあ、自分が意識のあるうちにこう、例えばこの海面に押さえつけられて、海底か、海の底に押さえつけられてですね、その時にこう水を飲んだら、まあ、それと一緒に体の中に砂が入るみたいな、まあ、このあたりからこれは殺人じゃないかみたいなことを一審判決では導き出しました。でもちろん、まあ、それ以外にも、まあ、その状況証拠以外にもですね、まあ、例えばスマホでその事故偽装、保険金受け取り完全犯罪、シュノーケル事故とか、まあ、いろんな検索をしていた。でさらにはこう奥さんには愛人の存在を嘘ついてたり、まあ、愛人にはこの奥さんの存在を嘘ついていたりとか、まあ、そういったいろんなそのこの被告のやり取りとか、この犯行現場の状況から、まあ、殺人罪が認められて懲役19年が出たんですが、この控訴審ではですね、その、まあ、体内に入っているこの砂、まあ、それがこの一審ではですね、その体の中に砂が入っている、まあ、それだけでもう殺人は認められると、まあ、いうような判決が出たんですが、まあ、二審判決では、まあ、それだけでは殺人とは言えないよねと、まあ、いうふうになりました。まあ、若干だけれども事故、若干だけれども自殺の可能性もまあ排除できない、まあ、さらにはこうあの体の中にその砂が入ったその入り方ですね、まあこのあたりもちょっと細かい話なんですけれども、なんか胃の中だけに砂が入ってたんですけど、まあ、普通溺れたらですね、肺の中にも砂が入ったりとか、まあ、そんなことになるはずだということなんで、まあ、このあたりちょっと微妙なところもですね、弁護士さんに疲れてですね、まあ、裁判長としては、まあ、弁護士さんの言うことはいくつかはその通りだけれども、まあ、トータルでこの人、この野田被告が奥さん志保さんを殺したことに間違いはない、さらにその目的は保険金殺人だったと、まあ、いうようなちょっとトリッキーな判決になりました。まあ、もしかしたらこの辺はですね、明日の新聞とかでちょっと詳しく出るかもしれないんで、この裁判手続きのちょっと詳しいところはですね、すいません、僕めっちゃメモしたんですけどね、僕のちょっと知能ではついていけませんでした。 まあその結論から言うとですね、あの弁護士さんが言うことは一部正しいけれど、まあトータルとしてはこの野田隆がまあその奥さんを殺してるよねと、でその目的はまあ保険金だよねということで懲役19年の一審判決が支持されたと、まあ、いうことです。でおそらくですね、これはもう上告最高裁に行ってもですね、同じような結果が出るんじゃないかなと僕は思います。でまあ、このなのでこの事件は多分この方向性になるんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、この事件がですね、とりあえずこれ2審でですね、まあ、ひっくり返る可能性が指摘されてたんですよね。結構テレビ局とか新聞はですね、もしかしたらこのシュノーケル殺人事件は無罪判決が出るんじゃないかと、まあ、いうような予想もされてたんですが、まあ、とりあえずは、まあ、懲役19年というふうになりました。でこれが、和歌山県警が抱えるもう一つの難事件、まあ、最大の難事件と言ってもいいかもしれませんが、紀州ドンファン事件に、まあ、スタートのきっかけを与えるんじゃないかなというのを僕は予想しています。紀州のドンファン事件が起こったのがですね、2018年のはずなんですけど、あれ何やってた、6月ぐらいやったかな、もう要は今からですね5年ぐらい経ってるんですよね。でまだ全然これ裁判始まらないんですよね。須藤亜紀被告だったかな、はもう逮捕起訴されてるんですが、まあ、ずっとですね、まあ、和歌山の拘置所に拘留されっぱなし、和歌山の丸の内拘置所だったかな。で全然動き出さないのもやっぱりこの事件と同じようにですね、まあ、証拠固めがかなり難しいのが、まあ、多分原因じゃないかなというふうに思われます。なのでもし万が一ですねこの事件がひっくり返ってたら、まあ、ドンファン事件はですね、まあ、さらにこうなかなか裁判ができないと、まあ、いうことだったんですが、まあ、なんですが、まあ、ようやくこの事件に一定の方向性が出たので、そろそろ、紀州ドンファン事件の裁判が始まるんじゃないかなと、いうことを思っています。まあ、このあたりも今後ちょっと注目していきたいなと思います。ドンファン事件は2018年の5月でしたね。はい、今日はそんなところでございます。他に言うことないかな。まあ、また何か言うことあったらちょっと今日は速報的にといいますか、裁判所の近くからお話してますのでこれぐらいにさせていただきます。今日は2017年の7月18日に起こった、和歌山シュノーケル事件についてお話しました。ありがとうございました。